度高く崇められ永遠の住まいに住む、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住む、心を砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それではどうぞお立ちください。3秒でありましょう。聖歌の477番、ね、これは3番を心の中で歌いましょう。
死に至り、
賛美を捧げましょう。聖歌の232番ですね。これは全部歌います。
その時には顔と顔とを合わせて生きることになります。
今私は一文しか知りませんが、
その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。
こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。ご一緒に。
その中で一番優れているものは愛です。
それでは祈りの時を待ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
祈りましょう。愛する天の父よ、今日もまたあなたが私たちを召し、こうしてあなたの御前に集わせてくださっていることをありがとうございます。日々あなたに向かって祈りを続けていきますが、どうぞその祈りの答えが私たち一人一人に満ち溢れていること、私たちが知ることができますように、あなたの御名が崇められ、あなたの御心が実現し、あなたの栄光が本当に豊かに私たちこの胸を通して表されていきますようにお願いします。今世界中であなたに向かって捧げられている礼拝が、誠にあなたの願われるような真実で全身全霊を込めたものであり、そしてその一人一人あなたに交わり、あなたに触れ、そしてあなたから助けを受け、そしてあなたを喜び、あなたに力いっぱい心いっぱいの賛美を捧げるものとなりますように、どうぞいずこにおいてもあなたの御霊が、あなたを信じる一人一人に豊かに注がれ、御霊の助けによって私たちがあなたを仰ぎ、またあなたに信頼し、共に心を合わせて祈りとなり、どうぞ導いてください。寒い朝ですが、良い天気をありがとうございます。今日事情があって礼拝に来られない仲間もいます。どうぞその場その場においてあなたが必要な助けと、また癒しと励ましとをお与えくださいますようにお願いします。向かってらっしゃる兄弟がありますが、どうぞその方の足を速やかに送り届け、その影を取り除き、共にあなたを眺めさせてください。今日これからご一緒に祈っていきますが、どうぞ一人一人の祈りをお願いします。私たちは日々の生活の中で様々な必要を抱えておりますが、どうぞその必要にあなたが満たしを与えてくださいますように。痛めるものにあなたからの癒しがあり、弱ったものに新しい力があり、迷うものに道を示し、そして主が共にいることも、そして私たちを支えていてくださることも、幸いを私たちが本当に信じ、本当に心の底からあなたに向かって感謝と賛美を捧げられるものにしてください。それで一週間の中で負ってしまった思いをあなたの前に下ろしていきます。犯してしまった罪があるならば告白して許しを受け取ってまいります。どうぞあなたが聞いてください。感謝を持って私たちのために命さえも与えて、その愛を示されたイエス・キリスト、救い主のお名前によって祈ります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
する主よ、今我々の目に天が開け、あなたの栄光が見られる。あなたが私たちとあなたとの間に、ね、何一つ隔たりの壁を大きいになりません。イエス・キリストによって全ての障害を取り除かれました。今私たちの指がまっすぐにイエス・キリストの飛び出しを通してあなたに届いていることを感謝いたします。あなたが私たち必要、私たち一人一人の必要をよくご存知、神の国を第一とするときにその全てを与えてくださる主であることをありがとうございます。あなたが私たち信じ従うものを支え守り力づけて、本当に心いっぱいになって賛美と感謝を捧げられるようにしてくださったことを感謝、感謝いたします。見て委ねます。続く礼拝の時、あなたの豊かな姿の現れをしてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
では、プレイズを歌いましょう。
はい、それではお立ちになれる方、どうぞお立ちください。輝け主の栄光、シャイニングシャイニング
座りください。では今日のメッセージのために聖書箇所を朗読いただきます。よろしくお願いします。
今日の聖書の箇所は新約聖書の98ページです。マルコの福音書14章43節から52節です。お読みします。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに十二弟子の一人ユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒にあった。群衆は皆祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。それで彼はやってくるとすぐにイエスの家へ行って、先生と言って口づけをした。すると人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時イエスのそばに立っていた一人が剣を向いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたの。あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。すると皆がイエスを見せて逃げてしまった。ある青年は素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていた。人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げ出す。以上です。
それでは愛の成就する時と題しまして、お三人牧師がメッセージを出します。
改めましておはようございます。まずこの福音書の連行をずっと続けてきました。もう少しで十字架ですね。マルコの福音書は十字架16章で終わってしまいますので、もう14章というのはもうごくごく終わりに近いところです。そして今日はゲッセマネの園の祈りの直後、よくイエスの捕縛と呼ばれるところをお開きしています。イエス様は3人の弟子を連れてゲッセマネという場所に行かれました。祈りを捧げるためです。その祈りをそのゲッセマネという油絞り場という場所で、本当にもう最後の祈りを絞るようにイエス様は祈られた。で、3人の弟子に、共に祈っていなさいと、おっしゃられたんですが、彼らは皆眠ってしまった。ペテロ、ヤコブ、ヨハネが格別だらしない人だったとは思いません。彼らの熱心があっても、なぜか、不思議な弱さがあって、 彼らはイエスと一緒に目を覚ましていることができなかったのですね。でも弟子たちが眠りしっこんでしまった後でイエス様はなおも祈り続けました。そしてそこから祈り終えて立ち上がった時には自分のなすべきこれからの愛の技について本当に心から受け入れてそこを立ち上がられたわけです。今日読みするところにはその立ち上がったイエス様のことが書かれています。42節、イエスがまだ話しておられるうちに十二弟子の一人のユダが現れた。これが最初に起こったことです。ユダが裏切り、そして人々を連れてイエスを捕らえに来たわけですね。でもさらりと書いてあるんですが、実はこの12人の1人の、直訳だと12人と書いてあるんですが、12弟子の1人のユダが現れたと書いてあります。この言葉はとても重い言葉です。つまりユダはイエス様が徹夜して祈り込んで選んだ使徒と呼ばれる弟子だったんですよ。一番弟子だったんですね。その一人がイエス様を裏切ったということがまず一番ショッキングなことであります。そのユダが来た時にイエス様についていた弟子たち3人だけではありません。ちょっと離れていたところで見守っていた弟子たちも本当に驚いたと思います。自分たちの中から裏切り者が出た。そして今困難が苦難が目の前に迫まさに牙を剥いて迫ってきた。その時にその人々を苦難を引き連れてきたのが自分たちの仲間だったということです。さりげなく十二弟子の一人のユダが現れたと書いてありますが、でもこれはとても大きなことになりました。このことはこの他の12人のあとの11人の中にある誰であっても同じように裏切り者になり得たということです。聖書は繰り返し十二弟子の一人であるユダと言っています。イエス様ご自身が選び、そして3年半神職を共にしイエス様の教えを受けた者、そしてイエス様に命をかけてついていきますとみんな誓った仲間、その中から裏切り者が出てしまった。時々ですね、このイスカリオテのユダこそは本当にどうしようもない人で極悪人で、我々とは違うという意識になりやすいですけれども、でもマルコの福音書は繰り返し私たち12人のうちの1人だったということです。イエス様を1人残して眠り込んでしまった3人もこのユダを決して責めることができない弱さを同じように持っていました。しかしその中にあってただ一人落ち着いていらっしゃる方がありました。実はこの福音書には書いてないんですけれども、このユダがやってきた時にイエス様はその先頭を立って進んでくるユダを見つけてこう呼びかけられました。友よ、何のために来た、友よ何のために来たのかと、このユダに向かってイエス様は友よと呼びかけられました。そしてあるところでは友よ口づけで人の子を裏切ろうとするのかと伝えています。イエス様は周りの弟子たちがうろたえて自分たちの中からまさに裏切り者が出たことに動揺する真ん中で一人だけイエス様だけは全く動じませんでした。イエス様はこれから起こることをよくご存知でした。そしてユダが裏切ることもまたあらかじめ予見していらっしゃいました。いや、最後の晩餐の席から あなたは言ってなすべきことをしなさいと言ってユダを送り出したのはイエス様ですから、どっかで思いとどまってほしい、愛する弟子だから、どっかで心を変えてほしい、そう願っておられたことでしょう。しかし彼には神の支配の中で果たすべき役割があることもまたご存知でした。イエス様はゲッセマネで、主よ、あなたの御心のままをなさってくださいと36節にあるように言われました。そしてここで御心が実現していくことを目の当たりにされた。その時イエス様の中に全く動揺はありませんでした。イエス様はその裏切ったユダを友よと呼びかけて迎えました。そしてそのユダが近づいて、先生お元気と言ってイエス様に偽りの口づけをするのを許されました。お前のキスなんかいらないと言ってですね、ユダを跳ねのけることもイエス様にはおできになった。しかしでもイエス様はそのユダの裏切りの口づけをしっかりと受けられました。今日本人の我々からするとなんか男の人がですね、男の人に口づけするっていうのは口と口合わせるんじゃないですよ、頬とかそういうところに口をつけるんですけれども、これは当時の、このイエス様が属していた社会では本当に親しい愛する人に尊敬を込めて捧げる挨拶だったんですね。ラビと呼ばれる多くの聖書の先生たちがいました。その弟子たちはその先生を尊敬するからこそ近づいて、そして頬と頬を寄せて口づけを交わしました。ところがその口づけをなんとこの裏切る者は誰を捕まえるかの合図にしたんですね。44節を見ますと、イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。当然こんな合図を必要としたのはゲッセマネが真っ暗だったからです。逃げようと思えば逃げられたんですね。真っ暗な闇で、そして明かりは絶えますしかありません。捕まえる者たちが持ってきた松明の明かりの中で、ユダはイエス様を見つけ、それはそうです、3年半ずっと一緒にいたんですから見分けがつきます。そして近づいていって、先生お元気で、そう言って口づけをしました。イエス様はその口づけが裏切りの口づけであることをよくご存知でしたので、他の福音書では口づけで人の子を裏切ろうとするのがそう声をかけられました。その合図に人々は寄っていってイエス様を捕らえました。イエス様が抜け出せなかったと思いますか？イエス様は3年半の交渉外の間、何度も抜け出しの大技をやってますよね。群衆たちが集まってきて崖に押し付けて崖から突き落とそうとした時もさーっと抜けていきましたし、他の時でも何回かこうイエス様が不思議なやり方で人々の真ん中をスーッと抜けていく、そういう技術を発揮なさった私たちは福音書を見ると見ますけれども、この時イエス様はご自分から彼らに身を任されました。まさにイエス様は捕らえられるおつもりでした。ところが周りの人たちはそうではありませんでした。47節を見ると、イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落としたと書いてあります。はい、このそばに立っていた一人は誰でしたっけ？聖書クイズやればわかりますね、皆さんね。はい、多分全員正解だと思います。イエスのそばに立っていた一人っていうのは出てくるんですね。はい、ピンポンピンポン皆さんの頭の中で、ピンポンが鳴っていると思います。 でも不思議なのはペテロがって書かなかったんですね。このマルコの福音書はペテロの福音書でしょ。ペテロが通訳マルコを通してギリシャ語通訳のマルコを通して書かせたのがこのマルコの福音書でしょ。なぜペテロはご自分がイエス様を守ろうとして大立ち回りを演じたことをわざとアピールしなかったのでしょうか。なぜでしょう。なぜイエスのそばに立っていた一人がなんて書いたんでしょう。これはペテロがこのことを恥じたからです。その耳を切り落としたということが、書かれています。イエスペテロはあなたと一緒に命を捨てますとイエス様についていこうと、誓ったものなのに、でも彼はイエス様がおとなしく捕らえられたとき、一緒にイエス様と一緒におとなしく捕らえられようとはしなかったんです。彼は自分を守ろうとして剣を振るったんです。イエス様を守るという意味で、イエス様と一緒に捕らえられることを拒み、彼は剣を振るったんでしょう。だからこそ彼はこの福音書に自分の名前を載せることを恥じたのでしょう。他の福音書は容赦ないですよね。ヨハネの福音書ははっきり言うペテロだった。この、耳を切り落とされたしもべは大祭司のしもべでマルコスだったなんてね、そんなことも書いてます。でもペテロはこの福音書でそのことを書いていません。命がけでイエス様を守ろうとしたのではないのです。命をかけてイエス様についていく覚悟がなかったことが露呈して彼は剣を振るってしまった。だからこそその後でイエス様がその耳を拾ってマルコスにくっつけて癒してあげたことなんかも彼は書いてない。彼は自分のしたことに動転して、そして、その場を去ってしまうわけですね。ペテロの中には弱い臆病な人を恐れる、そしてイエス様よりも自分を守ろうとする心がある、あった。それに彼は直面してしまった。そのことをここで描いているんです。イエス様は堂々としています。48節49節、イエス様は誠に動揺していません。イエスは彼らに向かってこう言われました。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。イエス様を捕らえに来た人々もまた怖かったんですよ。彼らは人々がイエス様をメシアだと信じていることを知ってました。そして彼に非の打ち所がないこともまた知ってました。そして彼がよく奇跡を行って病を癒したり、さまざまな出来事を見業を成したこともまた知ってました。だからこそ彼らは怖かったので剣や棒を持ってきました。だいたい怖がってる人っていうのは強く、だいたいまあ逃げるか、それか怖さをこう振り払うように剣や棒を持ちますよ。昔読んだポール・トゥルニエという人の本にそう書いてありまして、人間はみんな弱さを持っている、心の中に恐れや不安や、孤独や心配を持っている、だけどそれを表現するのに2種類の人がいる。ある人はそれを心を閉ざし社会から離れ、そして弱さを演じることで自分を守ろうとする。もう一種類の人はその 自分の弱さを認めたくない、ないがためにあえて強くあろうとして剣や棒を取るものだと、まこと剣江先生の言う通りですね。彼らはまさに恐れていたのです。恐れ混乱し、そしてイエスを捕らえることに対して本当におののいておりました。イエス様はそんな彼らの心をよくご存知で、穏やかに彼らに話されました。まるで強盗にでも向かうかのようじゃのうと、あの別にあの方言使わなくてもいいですけれども、まるで強盗でも捕まえに来たように私のところに来たねと、いつでもあなた方は昼日中私を捕らえることができただろうに、それなのにあなた方は何もしなかった。でもこれが今ここで起こっていることは、聖書の言葉が実現するためにこれは起こっているんだ、言ってイエス様は彼らの手に自分を委ねたんです。ここでイエス様が考えていることは、聖書が実現するということです。こうなったのは聖書の言葉が実現するためです。弟子の一人が裏切り、そして人々が剣や棒を持って向かってき、そしてイエス様を痛めつけて捕らえていくことこそ、聖書が予言していることなんだ。だから私はそれに身を任せよう。そう言ってイエス様は彼らの手にご自分を委ねられました。五節を見ると、すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまったとか、イエス様とゲッセマネにやってきた12人の弟子たち、あ、11人か、11人の弟子たち、プラスアルファ。その人たちは、皆イエスを見捨てて逃げてしまいました。誰一人イエス様と一緒に行こう、そう言わなかった。イエス様はまさに、孤独の中で人々に捕らえられていました。もう一人、そのイエス様の捕縛の場面に、ついてきた人があります。前にも触れましたが、51節、52節のところに、ある青年というのが出ます。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについて行ったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。変な青年ですよね。彼は一体何をしに来て、そしてなぜつい最後まではイエス様を追っかけていって、そして逃げたのかと、まあ、ある説によれば、この青年こそ使徒の働きの12章の12節に登場する青年マルコではないかと言われています。ヨハネと呼ばれるマルコ、あ、マルコと呼ばれるヨハネです。その青年が、これではないかと言われています。で、使徒の働きの十二章を見ますと、そうするとそのマルコと呼ばれるヨハネは、その家が初代教会の祈りの場所になっていたということになります。要するに家の教会、最初の教会の場所だった。そしてその場所こそが最後の晩餐でイエス様たちが食事をしたあの2階の大広間を持った家だったのではないかと言われています。なのでこの青年はよく分かんなかったんだけど、突然信仰を持っていた自分の母親か父親がイエス様を招き入れて、そしてそこで追越の食事を2階でさせた。そして何かそのイエス様とお弟子さんたちの姿に惹かれて、そしてそのイエス様とお弟子さんたちに夜ついていっちゃったんじゃないかと思われる。なぜかというと、この雨布だけを裸の体に巻きつけて出ていくというのが、これベッドインする時のパジャマなんですね、当時の。雨というのはリンネルだから、寝巻きなんですよ。汗をよくする、でさらっとしてる。でその雨布を巻きつけたのは、要するにシーツ巻きつけてついてっちゃったと。 この坊やは眠たくてベッド行きなさいって言ってね、ママに言われたんだけど、でもこのイエス様たちが見たくて、そしてとっても心惹かれてついていっちゃったの。それ最後の月瀬までまでついていっちゃったの。で来たら大変なことが起こった。これは大変と思って思わずそのままついていっちゃったの。大祭司のしもべたちがイエス様を捕まえて捕らえて引いていくところまでついていっちゃったんです。ところが見つかっちゃったんです。見つかって声をかけられましたんで、人々は、捕まえようとしましたんで、彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。でそんなものを体にぐるぐる巻いてたら歩けません、走れませんからね。でそのシーツを脱ぎ捨てて彼はバーッと一目散に暗闇の中を自宅に向かって走っていった。とても愉快なこの一人の青年の姿がこんなところに書かれているのはマルコの福音書だけです。マルコ以外に彼は登場しません。だからきっとマルコでしょう。そしてただ一人もこのイエス様に命を懸けてついていこうとはしなかったということです。ではその後の大祭司の屋敷は、の様子は誰が見てこれ書いてるんだということになりますね。実はヨハネの福音書を書いたヨハネは大祭司の知り合いだったんです。親戚、大祭司の家のと付き合いがあったもんですから、ヨハネが大祭司の屋敷には自由に入れたんです。そしてそのヨハネが後で、心を変えてつい様子を見に来たペテロを大祭司の屋敷の庭に引き入れたのはそのヨハネなんです。だからその時の様子がここに残っているわけです。でも弟さんように彼らは皆イエスを見捨てて逃げた。心は恐れと不安と悲しみ、恐怖に包まれておりました。でもイエス様は彼らに言いました。これは聖書の言葉が実現するためなのだ。裏切り者さえも友よと言って迎え、そしてあなたのなすべきことをせよと言ったそのユダが裏切ってイエス様を捕らえに来たそのユダにも友よと迎え、そしてその人々の、絶望的な姿にただ一人落ち着き払って対応されたイエス様の姿。今日のこの場面にはその二つのイエス様とそれから弟子たちの本当に対照的な姿が描かれているわけです。私たちはここから何を語るべきでしょう。私たちはここから何を読むべきでしょう。皆さんは歌の中でね、ユダには鳴るまじ、我が主よ、我が主よ、聖歌の中でね、歌いますよね。ユダにはなりたくない。でも今日確認したいことは、私たちもまたこのイエス様を見捨てて逃げてしまった弟子たちと同じような弱さを持っているということが、まず第一点目に確認したいことです。そんなことない、私は命を懸けてついていくと思っている方、どのような苦難が目の前に迫ってきても私は逃げずにイエス様についていく、そう願う。I will follow you 歌いながらついていくついていく、でもイエス様についていくのはそう優しいことではありません。特にそのイエス様の行かれるところが苦しみの場所であるときに、私たちはその場所から逃げ出しやすいものです。命を懸けてイエス様をお守りしますと言っていたペテロも、自分の身を守るために恐怖のあまり剣を振り回しました。イエス様は剣を振るう者は剣によって滅びますと言って、その耳を取り上げてマルコスの耳を癒されました。私たち1週間、そしてこれからの1週間歩んでいく中で、必ず 強く思わず自分の剣を振るいたくなる時がきっとあると思います。この時のペテロと同じように、ただ自分を守ろうと自分の力を振るって困難に対抗しようとする時があります。でもそんな中でイエス様はその切られたマルコスの耳を癒されました。剣を持つ者は剣によって滅びます。私たちは自分の弱さを、自分の恐れを、自分の恐怖を隠すために力によって強く出ようとする、同じペテロと同じ人間です。でもその時イエス様は私たちに落ち着いて、剣を鞘に収めなさい、剣を用いる者は剣によって滅びます、そう語りかけられて、私たちは自分の弱さを神の前に正直に受け止めて、そして自分の力によってそれに対抗する道を選んではならない。2番目に今日お伝えしたいことは、私たちはこのイエス様に支えられて生きているんだということです。このイエス様の堂々とした落ち着いた姿は、恐れや臆病に取りつかれてイエス様を裏切り、あるいは関係を捨てて逃げてしまうような、この周囲の人たちの慌てふためく姿と全く対照的でした。イエス様が確信していたのは、神の御心が好みになりますようにということです。聖書の言葉が、聖書の約束が私の身に実現しますようにということです。このイエス様の姿、そしてこのイエス様が今私たちと共にあって支えてくださるということです。私たち大体1週間生活していると、自分の弱さを覚えることたくさんありますよね。人とぶつかって悩む、問題を解決する力がなくて困る、そして、人間関係うまく やっていこうとして緊張する。その中で私たちは自分でその弱さを蓋をして包み隠して、そして強い態度に出てその弱さを跳ねのけようといたします。でもイエス様の解決の仕方はそれとは全く違いました。イエス様の解決の仕方は、ご自分がなすべきことを知っているということ、その強さでした。今日たまたまですね、購読文で、第一コリントの13章の、御言葉を購読しました。愛は寛容であり、愛は親切です。また人をねだみません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜び、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶ。愛は決して耐えることがありません。この愛というところにイエス様という名前を入れると、誠にこのイエス様捕縛の場面にぴったりと当てはまると思いませんか。イエス様は寛容で、イエス様は親切です。また人を妬みません。イエス様は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばず、真理を喜ぶ。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶ。イエス様は決して耐え終わることがない。まさにイエス様は愛そのものと言えるものだと、方だと思います。そしてそこの愛のところに私たちは自分の名前を入れると、本当に なんと当てはまらないことでありましょう。私は寛容でなく、私は親切ですとは言えません。また人を妬んでばっかりいます。私は自慢ばっかりして傲慢になりたがなりやすい。礼儀に反することを時々行い、いやしょっちゅう行い、自分の利益ばっかり求めて、しょっちゅうイライラし怒って、 人のした悪いことをずっと覚えていて悪いことでもあいつうまくやりやがったなと喜んで、そして真理なんて別にどうでもいいみたいな誠にイエス様は愛の人なんですよ。そしてどっかでイエス様はそのように私たちに手本を示し、そして私があなた方をこのように愛しているとおっしゃっているんですよ。イエス様はこのうろたえる弟子たちの真ん中で、そして敵として向かってきた人たちの真ん中で、誠にこの愛の人でありました。そしてその愛を決して捨てることはありませんでした。その愛の方が今インマヌエル、共にいる方として私たちと一緒にいる、聖書はそう約束してくださっている。だからこそ私たちは自分の弱さの中にあっても自分をことさら守らず、ことさら自分の剣を振るわず、そして自分で戦うことなく生きていくことができるんではないでしょうか。クリスチャンが穏やかだっていうのは別に我慢してるわけではありません。まあ我慢もするけどね。クリスチャンが穏やかだっていうのは別に弱い、自分の弱さを誇ってる時もあるけどね。変な意味で誇ったりはします。もう身を低くすることに決めきっちゃってるからというわけでもありません。いや、私を愛し、私のためにこの大きな苦難を喜んで耐え忍ばれた方が私を愛している、この弱さを持ち、この恐怖を持ち、この不安を持ち、このうろたえやすく、この脅かされやすく、この右往左往しているこの私を命がけで愛しているとおっしゃってくださっている。クリスチャンがもし強いとするならば、そういう方を知っている強さ、自分が強いのではない、自分が立派なわけではない、この愛をもって私を愛してくださっている方を私たちが知っているということ、その方はこの愚かな弟子たち、臆病な弟子たちを決して捨てることなく、十字架復活の後もこの弟子たちを今ひとたび立ち上がらせて支えました。そしてその弟子たちは私たちにつながっているわけです。私たちはその人たちの教えを守り、その人たちの残したこの聖書を道として信じているわけです。私たちもこの一人の青年のように惨めな姿で主の前を逃げていってしまうようなものでありません。あるかもしれません。しかしこのマルコが何度倒れても何度裏切っても、パウロの宣教旅行についてこられなかったっつって、パウロからもう来んなって言われてもそれでもバルナバの支えを受けて、やがてそのパウロに、あなたは私の役に立つものだと言わせるまでに成長していったように、自分の強さに頼らず、自分のありのままの姿を誇り、こんな私を命をかけて愛してくださったイエス様を私は知っていますということを誇る人になるのではありませんか。私たちはこのゲッセマネの後のイエス様がどれほど愛に富んでいらっしゃったか、このイエス様がどれほどまっすぐご自分の苦難と十字架を見つめながらまっすぐにそれに向かって進んでいかれたかを知っています。それが私たちへの愛だった。主を信ずる、彼についていこうとする全ての弟子たちへの愛だったことを私たちはこの朝しっかりと受け止めましょう。お祈りします。感謝して、天の父なる神様、あなたはイエス・キリストによってあなたの愛を私たちに示されました。 誠にあなたは愛のある方です。そしてあなたを忘れた私たちはなんと道から外れた罪人でありましょうか。私たちは自分の弱いところを守ろうとして人には強くて、また自分を守るために人を裏切り、自分の生き方を愛するあまりあなたの御心にかなわぬ道に歩んでばかりいるものであります。しかしあなたはそんな弟子たちを決して見放さず、見捨てることなくイエス様を通して救いを実現してくださいました。うろたえる彼らの真ん中でイエス様はいかに堂々とし、まっすぐ前を苦難を見つめ、そして人々を恐れず愛の人であったことでしょうか。私たちはそのイエス様を知っています。いや、知るようになりました。どうぞそのイエス様の姿を私たちの心の中にいつも留めてください。いつもイエス様の姿をはっきりと心の中に見せてください。そしてこのイエス様が共にいるから私たちは大丈夫なんだといつも思えるように、あなたの力強い御手が私たちと共にあること、私たちが信頼することができますように、あなたの成してくださった大きな御業を感謝します。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ賛美しましょう。聖歌の298番を歌います。世にある限り、3節は心の中で歌いましょう。 の手を引いて、どんな戦いの中にも力強く導いてくださいますように。感謝を持って礼拝の献金をします。それでは献金の奉献のお祈りをしていただきます。お願いします。
天の父なる神様、皆をお褒め賛美します。先週1週間の中で、今もあなたが守ってくださったことをありがとうございました。この1週間もあなたが私たちと共にいてくださり、私たちの知恵、私たちの知恵を与えてくださり、そしてあなたの愛を
一つに共に主の祈りを祈りましょう。祈ります。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。
Thank you. 子イネガーとは
私たちの主イエス・キリストの御恵み、死なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、そしてその一人一人と共に、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。